では今日はね、今日の話をさせていただきたいと思いますけど、今日のテーマはね、睡眠なんですね。まあ今日は永眠された方の記念礼拝なんですけども、まあ私たちまだ永眠しないんですが、まあ睡眠をしとってるわけですけども、でなんでこの話をしているかというと、まあ今日ね、今年初めて教会に来られた方も多いと思いますが、実は昨年ですね、私こういう本を出しました、出版いたしました、心の時代のキリスト教という本で、Amazon で検索していただくと出ますんで、1600円なりで売ってますから、まあ、買っていただいてもいいと思いますけれども、でこれをまあ昨年出版したということもあってですね、今年はまあこの本にちなんで、お話をしております。でこの中身はですね、そのうつ病とか、それから不登校とかですね、まあ、私はご存知のように、カウンセラーをやっておりまして、スクールカウンセラーをやったり個別にカウンセリングをしたりしておりまして、まあ、そういう経験をもとにですね、こういう本を書かせていただいたんです。で、まあ、この本の中から毎週ね、少しずつお話をしているわけですが、まあ、今日のこのお話は、この本で一つの章として取り上げているわけではないんですけど、時々お話をしている、まあ、睡眠のお話なんですね。睡眠ってやっぱりこの人間の心とすごく深く関わっていることなんですね。で今日はですね、まあ、皆さんにこの話を聞いてお帰りいただいたら、今日はぐっすり眠れる、あるいはもしかするとお話中に眠くなる方もおられるかもしれませんが、それはそれで幸せなことですので、隣の方に迷惑ならないようにお休みいただいても結構ですけれども、はい、で質問です。皆さん昨夜よく眠れましたか？熟睡なさいましたか？実はですね、我が国日本は不眠大国と言われております、はい、ご存知でしょうか。世界で最も睡眠時間の短い、民族というかね、国民だそうです。で、OECD というね、国がありますけれども、まあ、経済の、まあ、割と発展している国の集まりですが、そこの平均より日本人は1時間短いです。それぐらい短いです。長い国は日本より1時間半ぐらい長い国もあるんですね。それぐらい睡眠が短いです。でしかもですね、まあ、これいろんな統計があるんですけども、5人に1人ぐらいが不眠症の疑いがあるそうです、はい。まあ、ここにいらっしゃる方の30人ぐらい、20人ぐらいは不眠症、ね、まあ、年取って眠れなくなるのはしょうがないです、はい。私ももともと朝方だったんですけども、最近特に朝早く目が覚めてましてですね、まあ、早い時には2時半とか、まあ、その分寝るのも早いんですけど、もうご飯食べたらすぐ眠くなるので、3時とかですね、まあ、その時もありますけども、うん、まあ、だんだん年取るとね、眠る時間は不必要になるわけですが、それでも、まあ、日本人は、睡眠時間が短いですね。で睡眠にまつわる病気っていうのがいろいろありまして、まあ、一番はやっぱり不眠症ですね、眠れないという病気がありますけれども、その他にも、思春期の人に多い起立性調節障害というですね、朝起きられない病気、というのがあります。それから気になったことありましょうかね、ナレコレプシーとかナルコレプシーっていう突然眠ってしまう病気がありますね。あ、それは私かもしれないと思った方あるかもしれませんが、急にガッと眠くなって、でもこの病気の方は本当に寝ちゃうんですね、本当に寝ちゃうんです、はい。でまあ、いろいろ他にも睡眠にまつわる病気はあるんですけども、まあ、私が、関わっている、まあ、心の病の方、特にそのうつ病の方はですね、この睡眠がうまくいかないという方が多いです。入眠困難である、なかなか寝つけないとか、眠りが浅いとか、あるいは寝すぎてしまうとかですね。でそれはこの本にもちょっと書いてあるんですけれども、うつ病っていうのはこの簡単に言うと脳のエネルギーがなくなっちゃう病気なんですね。でそのことでやる気がなくなったり、意欲がなくなったり、興味関心がなくなったりするんですけども、で実はその睡眠も脳がコントロールしてるんです、うん、だから脳のエネルギーがなくなると睡眠もうまくいかなくなっちゃう。そういうことが、まあ、分かってきているわけなんですね。ですが、まあ、実はね、睡眠についてこう人類が科学的に研究し始めたのは ここ100年ぐらいだそうです。できっかけとなったのは1920年代にですね、脳波が発見されたんだそうです。脳波って最近発見されたんですね。まだ100年ぐらいです。でドイツのなんとかっていうお医者さんでしょうかね、科学者が、人間の脳は微弱な電気信号を出しているということに気づいて、でそこからですね、この睡眠の研究が始まったそうです。つまり寝てる時にじゃあ脳波はどうなっとるんだろうかということでやってみて、まあ、いろいろ分かってきたということですね。で同じ頃にちょっとこれ読みにくい感じですけど、市民性脳炎という病気が流行ったんだそうです。市民性というのは要するにすごく寝てしまうとか、なかなか寝たら起きられないとか、そういう病気が流行ったんだそうです。これ世界的に流行ったらしくてですね、実はレナードの朝という映画、皆さんご覧になったことありますかね。あそこで描かれたやつですね。で最近はほとんど見られないそうですけれども、このなんでその突然眠ってしまって、もう起きなくなるのかみたいなことが、この20年代に起こった病気によって、睡眠を科学するきっかけになったそうです。そして1950年代ですね、皆さんもお聞きになったことありますけど、レム睡眠とノンレム睡眠という睡眠の中には2つのパターンがあるんだということが発見されたんです。まだこれだから、ね、70年ぐらいしか経ってないですね。でレムというのはラピッドアイムーブメントとい こう眼球が細かく動く、ね、っていう意味なんですけれども、こうレム睡眠の時には人間の目がですね、こう眼球が動いてるんです。だから皆さんも誰か寝てる人の顔を見たら、寝とるはずなのにこう目がこう動いたりとかしてる、それはレム睡眠状態ですね。でノンレムというのは眼球が動かない、ね、でその睡眠があるということが50年代に発見されたんです。もうちょっと後で詳しくお話します。で最近になってですね、この睡眠を管理するというかコントロールしている物質が脳内にあるということが分かってきました。最近この、私もこのシリーズでお話してますけども、脳内のいろんな物質についてね、発見されるようになったんですけども、メラトニンという脳内の物質が睡眠ホルモンと言われてるんですね。これがその睡眠をコントロールしている。それからもうちょっと最近はですね、このオレキシンというですね、物質も睡眠のスイッチを入れているということが分かってきていて、でもこれも最近なので、またどんどんいろいろ出てくるかもしれませんけれども、つまり、睡眠というのはただ人間が眠くなってパッと寝てるようだけども、そこにはいろんなその体のシステムが関係していて、そこには複雑なことが起こってる、ただ止まってるだけじゃないということがいろいろ分かってきたんですね。でこれがその皆さんもご覧になったことあるかもしれませんが、レム睡眠とノンレム睡眠というのが人間が寝てる間にこの繰り返されている、1時間半周期で繰り返されているんだそうです。で寝てすぐに起こるのがノンレム睡眠、いわゆる深い睡眠ですね。で一番この寝てすぐが眠りは深いです。でこの時はノンレムなので眼球が動かないですね。それで1時間半ぐらいしたらガーッとこう睡眠が浅くなって、今度レム睡眠になる。でレム睡眠だからこう目がこう動くやつですね。それでまた今度はしばらくしてノンレムになった、でまたレムになってっていうですね、これをですねこう何度か繰り返して、で最終的に覚醒すると。でノンレム状態の時に起こされると起きづらい。で最近アプリとかスマートウォッチとかでちょうど起き頃の時に起こしてくれるアプリってご存知ですか、ね、あれはですね、そのこうスマートウォッチなんかつけてると、それこそアプローチとかだと、その人がレム状態かノンレム状態かを判断して、でそろそろレム状態で起こしてもいいなという頃に起こしてくれるんです、はい、だから寝覚めがいいというかね、さっぱり 目が覚めるだそうです、でこの実はこのノンレム睡眠とレム睡眠はですね、それぞれ休ませてる 場所が違うんです。面白いですね。ノンレムの時はですね、脳を休ませてるんです。だから眼球が動かない、脳が休んでる。でレムの時は体が休んでる。でいわゆる金縛り状態っていうのはこの時に起こるんですね。脳がちょっと起きて体は休んでるから動かんっていうことになる。はい、はい、だから寝てるようだけど寝てないんです、人間は実は。はい、脳はちゃんと起きていて、じゃあちょっとそろそろ体休ませようかなと、今度は脳を休ませようかなと言ってですね、ちゃんとコントロールして、これは寝てる時の脳波を調べると起きてる時の脳波とその活動量は変わらないそうです。だから寝てないんですよ実は。不思議ですね。でもうちょっとこのロム、言いにくいですね、レムとノンレムの話なんです。これまた面白いんですけどね、この睡眠と記憶に深い関係があるんです。でノンレム睡眠の時はですね、つまりこの寝てすぐの深い眠りの時は嫌な記憶を消去してくれるそうです。だからここが大切なんです。寝てすぐにしっかり深い眠りに入らないと前の日の嫌な記憶が消去されない。だから眠りの浅い人っていうのは嫌なことをずっと覚えてるということですね。でノンレム睡眠の後半の方、後半のノンレム睡眠はですね、手続き記憶という体の使い方、記憶に2種類あるんですね。エピソード記憶と手続き記憶とあるんですけども、手続き記憶、例えばその自転車に乗るとか車を運転するとか、手芸をやるとかっていうのは、あれはこの脳がその動きを覚えてるんですね、手続き記憶で。この手続き記憶を固定するのが後半のノンレム睡眠ということは、ノンレム睡眠っていうのは体を休めるし、嫌な記憶を消去するし、後半で手続き記憶を固定するからね、そういう役割があるんです。でじゃあレム睡眠はどうかというと、今度はですね、エピソード記憶を固定するんですね。だからその前の日にあったこととか覚えたことを脳の中で整理するんです。だそうです。僕が自分でやってるわけじゃないですけど、脳が勝手にやってくれてるんです、それで次の記憶をスムーズに思い出させるように検索をつける働きをする。だから脳は寝てるときはかえって忙しいみたいですね。はい、いついつ誰それとどこどこで会ってどんなことがありましたとか、あるいは学校の勉強であれを覚えた、これを覚えた、英単語を覚えた、漢字を覚えたとかですね、そういうのをレム状態の時に、固定してるんです。だから受験生はレム状態が重要ですね、そういう意味ではね。でノンレム睡眠は、大谷翔平がね、最近ヌートバーの飯を断って寝てるって言いましたけど、彼はノンレだから、スポーツ選手にとってノンレム睡眠すごい重要なんですね。寝てすぐの深い眠りで嫌なことを忘れますから、前の日打たれたこととか忘れて、で手続き記憶、体の使い方を固定するから、でしかも体の疲れを取る眠りだから、だからしっかり眠らなきゃいけない、でレム睡眠の方は勉強したことを忘れないために重要であると。面白いですね、こういうことが寝てる間に起こってるんですね。でこれはだから本当に最近分かってきたことなんです。でそもそもですね、眠るっていう行為は、全ての脳のある動物に起こるそうです。昆虫も寝てるんですね、ハエも寝てるそうです。はい、はい、見たことないですけど。でただですね、寝るっていうのは生き物にとってはどうですか、無防備になるから危険な行為ですよね。だからもしその寝てる間に襲われたらもうアウトですから、だから本来寝ないように生き物は進化しなきゃいけないです。でもそれは起こってないんですね、むしろ必ず眠るんです。で眠ってる間の役割がちゃんとあるから、そういうこともね、面白いですね。でじゃあ質の高い眠りをどうするかとね、今日の夜皆さんが質の高い眠りを 今日から、もうすでに質の高い眠りかもしれませんが、まずはね、規則正しい生活、ね、食事の時間とか、そういうこう生活のリズムを一定にするというのがまず重要なことです。それから軽い運動をすると、体を多少疲れさせる必要がある。疲れすぎてはいけませんけれども、軽い運動をして、でお風呂に入るのは就寝の 2,3 時間前がいいそうです。体温を少し上げると眠くなるんです。寝る直前のお風呂はかえってね、眠れなくなるんです。それからやっぱり最適な寝具とね、環境は重要です。皆さんどうですか、お休みになってるお布団とかベッドとか枕とか体に合ってますか。枕難民という言葉があるそうです、ね、枕が合わなくて、もう何度も枕を取り替え、とっかえ引っかえして、なかなかいいのに合わないという人がですね、私の身近にもいるんですけど、枕難民でですね、ずっと枕に困ってますけども、私はちなみにですね、江戸時代の箱枕みたいなので寝てます、はいはい、現物持ってきたいんですけど、持ってこなかったんですよ。イグサの枕です。四角いやつあるでしょ、でしかもですね、イグサがパンパンに入ってるやつです。カッチカチのやつです、はい、よくこんなんで寝てるなってうちの家内はびっくりしてますけど、もう諦めてますけども、私は逆にそれじゃないとダメなんです、その代わり首も肩も全く凝りません。江戸時代の人間なのかもしれないですね、皆さんね、いろんな枕、今テレビでもね、枕のコマーシャルやってますよね。それぐらいやっぱりこう体に合った寝具とかね、そういうのを選ぶのは難しいことですね。で、就寝前の飲酒とか、あとスマートフォンはやめると、ここは当然のことですけども、お酒を飲んだら眠くなるから寝酒をするという方あるかもしれませんが、それはあまり良くないんですね。こう入眠してすぐの大切な深いノンレム睡眠が起こらないんです。アルコールを飲んじゃうと浅くなっちゃうんですね、眠りが。だから、アルコール召し上がる方はもうちょっと前に、ね、少し抜けてからお風呂に入って寝ると。それからスマートフォンはですね、このブルーライトが出てますね。そうするとさっき言ったメラトニンの分泌が抑えられてしまうんです。だから寝る前にスマートフォンとか iPad とかずっと見てると眠れなくなっちゃうんです。だから若い方は特にね、寝る前ずっとこうスマートフォン見ながら寝てますけど、やってますけどね、眠れなくなるんです当然。メラトニンの分泌を抑えちゃうんです。だからスマートフォン見ながらとか、こうスマートフォンで動画見ながら寝てるという方はね、今日やめてください。もう即刻やめてください、はい、でもうできるだけ早く、もう寝る 2,3 時間前にはやめて、お風呂入って、グダグダして寝ると。で、起きてからの朝の光が重要だそうです。ここでリセットされるから、今日は皆さん早起きしてね、教会来られて、でも光が今日、太陽光がないですけど、それでもで、良い睡眠というのはですね、この3つの要素があります。まずすぐ眠れること、寝つきがいいこと、それからぐっすり深く眠れること、で気持ちよく目覚めてること、この3要素が揃って元気な人になります。いい眠りということです。だから、皆さんがこの3つのどれかに問題があるとしたら、ここにあるようなことをもう一回見直していただいて、で人生の3分の1は睡眠ですから、どっかのなんかコマーシャルで言ってますけど、本当事実ですからね、はい、で良い睡眠を得ることが良い活動を得る、当然のことですけどね。だから睡眠をしっかり、いい質の高い睡眠をとっていかないと、次の日にの活動の質が落ちてしまうので、皆さんでね、この睡眠を、見直していただきたいと思います。さて、教会に来られたので、聖書の話もしますが、聖書の中にもですね、睡眠の話がいろいろ出てまいります、はい、結構あります。だからもうこれ全部挙げたら大変なことです。でも一番スタートに出てきます。神様が、人間をお作りになった時、アダムとエヴァをお作りになった時ですね、このエヴァをアダムのあばら骨を取って、そこから作ったと書いてあるんです。その時にここに書いてありますけど、主なる神はそこで人を深い眠りに落とされたと書いてあるんですね。これアダムのことですね。で、あばら骨の一部を抜き取り、人から取ったあばら骨で女を作り上げられた。アダムはここで深い眠りに、だからノンレムかな、落とされて、ほぼ麻酔状態ですよね。あばら骨抜き取られてるんですから、起きてたら激痛ですけども、 でそこで女が作られたんですね、はい、だから男は男が眠ってる間に女が作られたというですね、だから女の人の方が男の秘密が分かるっていう、ちょっと関係ないかな、とも言われてますけども、それからですね、これは有名な話ですけども、イエス様が嵐の船の中で眠っておられたって話があるんですね。ガリラヤ湖というですね、イスラエルの北の方の湖の 周囲でイエス・キリストの活動は始まったんですけども、イエス様の弟子がね、漁師だったんですね、何人かが。そのこともあって、よく船に乗られた記述があるんですけれども、ある時その船に乗ってる時に大嵐に遭ってしまったと。でもう水がザンザン入ってきて船が沈みそうになった時に、イエス・キリストは激しい、ここにですね、マルコの福音書ですけれども、激しい突風が起こり船は波をかぶって水浸しになるほどであった、しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられたって聖書に書いてある。水浸しになるぐらいの大嵐、もういつ船が転覆するかわからない小さな船ですからね。でも友の方っていうのは船の先っちょの方ですかね、友っていうのはね。で枕をしてって、聖書の中でですね、イエス様が枕をして寝てたって書いてあるのここだけです。っていうかちゃんと枕って書いてあるのここだけかな。どんな枕だったのか、持ち込んだのか船に、まあ、それは考えにくいから、多分何かを枕のようにして眠っておられて爆睡してるわけですね。大嵐で船が沈みそうなのに。でこのあと弟子がですね、弟子は漁師ですよ、イエスは大工ですけども、もともとこの漁師の弟子がイエス様を責めてですね、船が沈みそうなのに、あなたは高枕で寝てるとはどういうことですかって言って責めるんですね。でイエス様はそれを聞いて、もうせっかく気持ちよく眠ってるのに起こされたってですね、で、まあ、腹を立てて嵐を沈めた、まあ、腹を立てたとは書いてありませんけども、嵐を沈めたって話が書いてあります。それからそのイエス様が今度は十字架にかけられる前の晩にですね、ゲッセマネの園というところで、この自らが十字架にかかって死ななければならないということを、まあ、もう察知しておられて、激しい、祈りの格闘をされているシーンがあるんですね。でその時にイエス・キリストは一人で祈られるわけですけれども、身近な弟子たちをさっきのペトロとかヤコブ・ヨハネをですね、そばに置いて、私は今とても苦しいからそばで祈ってくれって頼まれたんですよ。でもその時に弟子たちは眠っちゃったんですね。それから戻ってくると弟子たちは眠っていたので、ペトロに言われた、シモン眠っているのか、わずかひとときも目を覚ましていられたのかったのかと言ってですね、責められたというお話があります。まあ、このようにですね、聖書の中にはいろいろと眠りのお話があるわけですけれども、まあこの聖書を読むとですね、眠りもやっぱりこれは神様からいただいた恵みであるということをね、読み解くことができるんですね。まあ、さっきから最初からお話ししているように、睡眠ということについて人類がちょっと分かってきたのはこの100年ぐらいです。でまだね、本当に全部分かったわけじゃありません。レムとノンレムが分かったぐらいのことですから。でも眠っていても人間の脳は動いていて、さまざまなことをしてるんですね。不思議ではないですか、ね、これはまさに神の技ですね。神の恵みとして私たちは眠り、神の恵みとして起きるんだということだと思うんですね。でその神様ご自身は眠らないと聖書に書いてあります。当たり前ですけど、詩篇の121編4節にですね、見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。私たちは高いびきで眠っているけれども、神様は眠ることはない。私たちを見守ってくださって、守っていてください。だから眠れるんですね。同じ詩篇に、身を横たえて眠り、私はまた目覚めますと、主が支えていてくださいます。つまりこの詩篇の作者は、眠ることも起きることも神様がなさってくださっている、神の恵みとして私は眠り、神の恵みとして目を覚ますんだということを告白しているんですね。そうだと思います。まあ、私たちは自然に眠くなって眠ってるし、嫌でも起きなきゃいけないから起きてますけれども、でもその眠りと覚醒、ね、 なぜ人間は眠り、なぜ目覚めるのかということは、実は医学的にまだ誰も説明してないんです。インターネット調べてみてください。謎だそうです。なぜ人間が眠るのか。あ、人間だけじゃないです。すべての脳を持つ生き物がなぜ眠るのか、科学は説明できないんです。だって眠らなくていいんですから、実際。で、まあこれここに書いてないんですけども、ある特定の病気になった人はですね、眠れなくなります。1週間ぐらい眠らないで活動する人もいます。こう双極性障害の人なんかですね、そういうことだって起こるんです。だから眠れることも起きることも、ああ神様の恵みなんだなと。ですから皆さん、ね、今日からお休みになるときに、まずお休みになるとき、神様ありがとうございますと、今日一日ここまで守られて、これから眠れることを感謝いたしますと、そうお祈りをして眠ってください。間違いなく眠れます。そしてどうぞ神様、明日の朝お許しくださるならば目覚めさせてくださいと。この世かあの世か分かりませんが、まあ、あの世だったらちょうどいいですね。なんかそういう死に方いいですね。こう眠って、あ、目が覚めた、あら普段と違うな、景色が、花咲いとるなみたいですね、そうなるかどうか分かりませんけども、神の恵みであるということを、この睡眠を通して私たちは味わうことができるんです。味わってください。あ、神様が私を見守ってくださっているから、私の体を休め、私の脳を整理し、嫌な記憶を忘れさせ、そして明日の活力を与えるために私に睡眠を与えてくださっているんだなという、この感謝の思いで、休んでいただきたいですね。で、これ箴言の言葉ですけれども、旧約聖書ですね。主を恐れれば命を得る、満ち足りて眠りにつき、災難に襲われることはないと書いてあります。私たちをお作りになった神を恐れることこそが、私たちを満ち足りた眠りに導くと言ってるんですね。私たちを作ってくださった方、そして私たちに睡眠を与えてくださった方、私たちを目覚めさせてくださるこの神を恐れるならば、私たちは満ち足りた、まさにこの質の高い眠りを得ることができると聖書は言っているんです。もちろんさっきお話ししたようなね、いろんな条件もあるかもしれませんけれども、何よりもね、ああ神はあなたが私を眠らせてくださっているんです、また目覚めさせてくださっているんですと言ってですね、この感謝を持って、今日から眠っていただきたいと思います。そして、まあ、今日はね、昇天者記念礼拝ですけれども、最後の眠りがありますね。最後の眠り、聖書はこの人間の死を眠りに例えます。これテサロニケの手紙という新約聖書ですけれども、このようにあるんですね。兄弟たち、すでに眠りについた人たちについては、ね、先に、まあ亡くなった方という意味で、眠りについた人たちについては希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしい。イエスが死んで復活されたのとされたと私たちは信じています。神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいますと。死とは言ってないんですね。眠りについている。イエスを信じて眠りについた人はイエスと同じように死からよみがえると、そう聖書は約束している。だから眠りと言っているんです。 死は終わりではありません。死んで虚無になるわけじゃない。私たちは眠りについているんだと。そしてこうも言ってるんですね。キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。私たちの死は眠りに過ぎないということを教えるために、私たちの救い主イエス・キリストは十字架にかかって死なれましたけど、三日目によみがえられた。死は終わりではない、必ずよみがえると、そういうことを私たちに教えてくださっているわけです。だからこそ私たちはこの昇天者記念礼拝を喜びを持って捧げることができる。この、ね、暗い、ああもう人生終わる、私たちも人生終わるんだなと思ってやってる会じゃないです、これは ね。私たちもまた眠りにはつくけれども、キリストと共に目覚めるんだと。 今度の目覚めは永遠の目覚めです。それが約束されているということがあるゆえに、私たちは喜びを持って神を恐れ礼拝し、またこの世の歩みを続けることができるんですね。そしてもう一つ言えることはね、夜の眠りはね、やはり永遠の眠りへの誘いなんですね。私たちは夜眠るたびに全ての意識を失うでしょ。それがあるとき続くんです。それだけのことです。明日は目を覚めるかもしれない、でもその次の日はそのまま目が覚めないかもしれない。その続きなんです。それを全てその手に握っておられるのは私たちの創造主なる神様です。私たちじゃありません。神があなたの命を握っておられる。神があなたの睡眠を握ってらっしゃるんです。その神を恐れて、神を信じて私たちの人生を歩みたいと思います。先ほどの御言葉ですけれども、身を横たえて眠り、私はまた目覚めます。主が支えていてくださいます。いかに多くの民に包囲されても決して恐れません。どれだけ敵が周りにいても、私たちは安心して眠ることができる。なぜなら主なる神が私たちを取り囲んで守って支えてくださるからです。お祈りいたします。天のお父様、今日は年に一度の昇天者記念礼拝をこうして、多くの遺族の方々と共に捧げることができてありがとうございます。すでに長い眠りについておられる方々を私たちは覚えながら、しかしまた私たちも同じように長い眠りにつくものであるということを日々の眠りを通して経験しています。私たちの生涯は永遠には続きません。眠ることも起きることもあなたが与えてくださっている。私たちの創造主であり、私たちの命を支えておられる神をどうぞ恐れるものであらせてください。そして主を恐れることによって私たちはぐっすりと眠り、また爽やかに目覚めることができます。やがて永遠の朝、私たちの家族に共にお会いできるその時まで、与えられている一日一日を神への深い感謝とともに歩むことができるよう導いてください。今日の礼拝を感謝して、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。では皆さんどうぞご起立をお願いいたします。神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では本日の昇天者記念礼拝、これで終わらせていただきます。本日はようこそおいでくださいました。どうぞお座りください。